何もかも嫌になった時の30の言葉。その1、あなたは今40億年も続く DNA のバトンリレーの先頭を走っている。なぜあなたは今この世に生きることができているのか。それは産んでくれた親がいるからです。親も親がいて、さらにその親も親がいます。数多くのご先祖様がいてくれるおかげ。ご先祖様はもうこの世にはいないため、実感が湧きにくいかもしれません。しかし、紛れもない事実です。現在の学説によると、最初の原始生命が誕生したのは40億年前と言われています。最初の原始生物が誕生して以来、個体から個体へと DNA のバトンリレーが一度も途切れず、今に至っています。それは非常に確率の低いことです。まさしく奇跡。あなたの存在そのものが最高の奇跡です。この40億年、DNA のバトンリレーが途切れた個体は非常に多くいます。あなたは今、極めて低い確率の中、この世に存在しています。数え切れない進化を繰り返しながら、様々な環境の変化を乗り越えてきました。絶滅した個体が数多くいる中、極めて低い確率でバトンリレーが続き、親から DNA のバトンを託されました。あなたは今、40億年も続く DNA のバトンリレーの先頭を走っています。それを考えると、生きることへの責任に気づくはずです。生きていることに感謝して、責任を持って DNA のバトンリレーを意識しましょう。自分は今、親から DNA のバトンリレーを託されていることに気づく。何もかも嫌になった時の30の言葉。その2、あなたが生まれてきたのは素晴らしい奇跡。あなたはなぜこの世に誕生できたのでしょうか。自分の意思で生まれてきたわけではないはずです。そもそも自分の力でこの世に生まれてくることはできません。数多くのご先祖様のおかげでこの世に生まれてくることができました。まず自分が生まれてきた事実に感謝しましょう。生まれてくることがなければ泣いたり笑ったりできません。友人とおしゃべりをしたり本を読んだりテレビを見たりできません。歩くことも走ることもできません。勉強も恋愛も仕事も何もかもできません。すべて生まれてきたからこそできることです。生まれてこられただけで十分な幸せです。人生において何が奇跡かというと、あなたが生まれてきたことです。確かに生きていると苦しいこともありますが、それ以上に楽しいことはもっとたくさんあります。苦しいことは人生をもっと豊かにするスパイスと考えればいいのです。程よい困難があるおかげで成長できる機会が生まれます。うまくいかない悔しさや達成できる喜びが味わえます。幸せになるためにはお金も権力も地位も不要です。生まれてきたことの素晴らしさに気づけば、あなたは今すぐ幸せになれます。あなたが生まれてきたのは素晴らしい奇跡なのです。生まれてきた奇跡に感謝する。何もかも嫌になった時の30の言葉。その3、目の前の仕事に全力で取り組むとチャンスに出会える。どうすればチャンスは出会えるのか。それは今あなたが取り組んでいる仕事に全力を尽くすだけでいいのです。チャンスだけ探そうとしても見つかりません。チャンスは何かをしている時の副産物として出会えます。今着手している仕事を振り返ってみましょう。手抜きをしていませんか。愚痴ばかり言ってサボっていませんか。中途半端な仕上がりになっていませんか。それらがチャンスを遠ざける原因です。その場しのぎの仕事をしていたり愚痴をこぼしていたりするとチャンスが逃げていきます。難しくて大変かもしれませんが、目の前の仕事を全力で取り組みましょう。わからなければ調べ、できなければ協力を求めます。一つ一つを丁寧に取り組みましょう。最高の仕事を仕上げるためできることはすべて尽くし、持てる力のすべてを発揮することです。するとある時ふっとあなたの目の前にチャンスが現れます。仕事を全力で取り組んでいると突然現れるのです。どんなチャンスなのかは出会ってからのお楽しみです。もちろんそのままではすぐ消えてしまうので、現れたらできるだけ早く掴み取りましょう。目の前の仕事に全力で取り組むとチャンスに出会えるのです。目の前の仕事を全力で取り組む。何もかも嫌になった時の30の言葉。その4、あなたは今チャンスと出会うチャンスを掴んでいる。チャンスに出会うのは単純です。目の前の仕事に全力で取り組むだけでいいのです。手抜きをせず全力で取り組めば、仕事の副産物としてふとチャンスに巡り合います。チャンスは生ものです。流れ星のように突然現れ、さっと消える特徴があります。貴重な一瞬を大事にすれば、チャンスの素晴らしさを最大限に生かせるでしょう。さて、ここであることに気づきませんか。チャンスと出会うためには、目の前の仕事を全力で取り組めばいいという話をしました。つまり、今あなたが取り組んでいる仕事がすでにチャンスと出会うチャンスになっているのです。チャンスがないと思いますが、誤解です。実はすでにチャンスと出会うチャンスを掴んでいます。ただ、それに気づける人とそうでない人がいるだけです。私たちはチャンスに囲まれて生きています。あなたが取り組むすべての仕事がチャンスです。そのままにしているだけではダメです。仕事に全力で取り組むことで思いがけない幸運を得ることができるでしょう。今していることがすでにチャンスだと考える。何もかも嫌になった時の30の言葉。その後、人との出会いはすべて奇跡。今あなたの目の前に奇跡が起こっています。人と出会った。これだけで奇跡です。人と出会うなんて平凡なこと。奇跡でも何でもない。いえ、よく考えてみてください。まず時間です。人類の長い歴史の中で考えると同じ時代に生きていることがすごい。次に場所です。世界はとても広い。世界には何十億もの人がいます。世界がこれだけ広く、これだけたくさんの人がいる中、あなたは人と出会いました。少しでも生まれた時代がずれ、少しでも出会う場所が違っていれば出会うことはできません。あなたの人間関係はとても低い確率をくぐり抜けていた奇跡。だから人との出会いはすべてが奇跡です。知り合わなくても視界に入る人すべてが素晴らしい出会いと言えます。素晴らしい瞬間はいつも目の前で起こっています。奇跡は起こすものではなく気づくものです。出会いの尊さに気づけば、実はすでに自分にはたくさんの奇跡が起こっていることに気づくでしょう。私もあなたと出会えたことがとても嬉しく思います。世界はとても広いのに出会ってくれてありがとうございます。人との出会いはすべて奇跡であることに気づく。何もかも嫌になった時の30の言葉。その6、挑戦と成長は交互にやってくる。挑戦をやめれば成長も止まる。挑戦とは何か。挑戦とは危険や失敗を恐れず困難なことに立ち向かうことを言います。最近挑戦をしていますか。成長したいと思うなら挑戦をしなければなりません。挑戦と成長は交互にやってきます。挑戦するから新しい経験ができ、新しい経験をするから成長できます。挑戦をやめれば成長も止まってしまうのです。成長したければ何か新しいことに挑戦しましょう。入ったことのないお店に入るだけでもいいのです。勇気が必要になるため度胸を鍛えられます。難しい本に挑戦するのもいいでしょう。道の世界が広がっているかもしれませんが、だからこそ知識が深まり視野が広がります。勇気を出して誰かに話しかけてみるのも挑戦です。話しかけると出会いが生まれ人間関係が広がります。余裕があれば思い切って一人旅に挑戦するのもいいでしょう。度胸や勇気が必要ですが、だからこそ自分を鍛えるいい機会になります。挑戦に一つの無駄もありません。挑戦に関することなら何でも成長になります。失敗しても笑えばいいのです。面白い話のネタができたと思えば失敗した意味があります。せっかく生きているのですから、何かに挑戦しないと人生がもったいない。一日に一つは新しいことに挑戦です。さて、今日は何に挑戦しますか。成長したければ何かに挑戦する。何もかも嫌になった時の30の言葉。その7、お祈りが叶いやすくなるちょっとした工夫。神社や教会に行ってお祈りをするとき、どんな願いをしますか。まず自分の幸せを祈る人が多いのではないでしょうか。仕事が成功しますように、お金持ちになりますように。この祈りの状態を客観的に見てください。自分の幸せを祈るときは往々にしてよくが中心になりやすい。もちろんそれでもいいのですが、神様はきっと眉をひそめるでしょう。自分の欲ばかりを考える人は叶えたくても気が進まないのです。さて、神様にも喜ばれるお祈りの仕方があります。他人の幸せを絡めてお祈りしましょう。家族全員が幸せになりますように、好きな人の仕事もうまくいきますように、 他人に幸せを願っていると同時に自分も含めていますね。神様は叶える人の優先順位があります。自分の幸せばかり祈る人より他人の幸せも祈る人を優先させます。他人の幸せを祈る人は心の優しい人です。やはり神様から見て他人の幸せまで考える人の方が目立ち優先したくなるのです。お祈りは自分の幸せだけでなく他人の幸せも含める。何もかも嫌になった時の30の言葉。その8、笑われた経験で生まれたパワーをどう使うか。それが問題だ。笑われる経験があった時どうするかです。笑われた時には心の中で大きなパワーが生まれます。悔しさ、惨めさ、恥ずかしさ、多くの人から笑われれば笑われるほど凄まじいパワーが生まれます。そのパワーをどう使うかによって人生は大きく変わります。例えば英語が苦手な人がいるとします。ある日外国人から話しかけられた時うまく話せず一緒にいた友人から大笑いをされたとします。恥ずかしい、もう二度と英語はやらない。笑われた経験で生まれたパワーを逃げるために使うのも一つの選択肢です。英語を避ける、外国人を避ける、海外旅行を避ける、それも生き方ですが未来につながるものがありません。パワーを逃げることに使っているため行動を制限されます。未来を作る力が弱くなっているのです。しかし笑われた時悔しいに対してやると思えば建設的な行動ができます。英語を必死になって勉強する、積極的に外国人に話しかける、海外旅行に挑戦する、笑われた経験で生まれたパワーを現状をより良くするための行動にぶつけるのです。勉強や練習など建設的な行動にぶつければ素晴らしい仕事が発揮できるでしょう。笑われた経験で生まれたパワーの使い方はあなたの自由です。願わくは建設的なことに使いたいですね。そうすれば笑われた経験も無駄にはなりません。笑われた経験があなたの得意技になるのです。笑われた経験で生まれたパワーは建設的な行動にぶつける。何もかも嫌になった時の30の言葉。その9、感謝された時無視しない。ありがとうございます。感謝の言葉は言う側ではなく言われる側になることもあります。ありがとうございますと言われた時無視していませんか。信じられないことに世の中には意外に無視する人を時々見かけます。言われて当たり前、返事をするのが面倒と思っているのでしょうか。もちろん言われたことに気づけなかった状況なら仕方ありません。悪気はなく声が小さくて聞こえなかった時もあるでしょう。しかし意図的に無視するのはよくありません。わざと無視するとせっかく感謝した相手を悲しませることになるでしょう。感謝された時はきちんと返事をしましょう。こちらこそ、どういたしまして。とんでもないことです。気にしないでください。こちらこそありがとうございます。気持ちのいい感謝に気持ちよく返事ができれば優しい雰囲気に包まれるでしょう。人生を色鮮やかにする素晴らしい瞬間です。返事をするだけでなくにっこりした笑顔で返事ができればより好印象です。もし感謝の返事がとっさに浮かばなければにっこり笑顔でうなずくだけでも構いません。感謝の言葉を受け止めましたよという表示になります。ありがとうございますと言われたときは無視せずきちんと返事をする。何もかも嫌になったときの30の言葉。その10、今だと思ったときしかできないこともある。人生では今だと思える瞬間があります。例えば普通よりチャンスをつかみやすい状況になればとっさに今だと思うでしょう。憧れの経営者に直接会って話を聞くチャンスがある。いつも万人のセミナーが今回に限って1席だけ空きがある。美味しい仕事の担当者が急に体調を崩して希望者を募集することになった。もちろん早まった行動にならないようよく考える必要はあります。自分に必要がなければチャンスがあっても見逃した方がいいです。しかし自分にとって必要なチャンスならためらう理由はありません。今だと思った時しかできないことがあります。今チャンスを逃すと次に来るのはいつになるか分かりません。もう二度とない可能性もあります。チャンスをつかむ行動は早い方が得策です。今だと思った時は最もパワーが大きい状態です。勢いがあるうちに行動した方が気持ちが背中を押してくれるためいつも良い物事がスムーズに進むでしょう。始めない理由を探すのはやめましょう。良いことはためらわずすぐ行動することです。今だと思った時のパワーをきちんと活かせると人生をうまくショートカットできます。今しかできないチャンスならきちんと活かす。何もかも嫌になった時の30の言葉。その11、最初は断られて当然、断られてから本番。人生では断られることがあります。気持ちを込めてお願いするものの相手の都合でノーと言われてしまう。断られると自分を否定されたように感じショックを受けるでしょう。しかし断られるのが嫌だと思うと何も行動できなくなります。そういう時はこう考えましょう。最初は断られて当然、断られてから本番。そうすれば本当に断られてもショックを小さくできます。断られることに対して免疫をつけましょう。いちいちショックを受けません。大切なのは断られた後です。本気なら断られても粘って貫こうとするはずです。ダメですと言われて残念、諦めますとあっさり引き下がるのではありません。ダメですと言われてもそこを何とかなりませんかと腰を低くして粘ってみることが大切です。あなたの熱意を見せる場面です。相手の迷惑にならない程度に粘り強い姿勢を見せることです。未来の扉は一度や二度では開きません。何度も叩いて開くものです。断られても諦めない姿勢を見せれば閉ざされていた扉が開きます。最初は断られて当然、断られてから本番と考える。何もかも嫌になった時の30の言葉。その12、綺麗な字にこだわっているとアイデアをうまく書き留められなくなる。アイデアをメモするときは字の美しさにこだわる必要はありません。汚い字でもいいのです。綺麗な字の方がいいのではないかと思っているのでしょう。いえ、汚い字でいいのです。綺麗な字で書こうとすると綺麗な字を書くことにエネルギーが使われます。その瞬間書こうとしているアイデアを忘れてしまうのです。アイデアは突然浮かんだと思えばすぐ消えるのが特徴です。もたもたしているとせっかくのアイデアを書き留められなくなります。メモが汚くて多いに結構、むしろ汚い方がいいのです。自分のためのものなのですから自分さえ読めれば十分です。ひらめいたアイデアは字の美しさは気にせずスピード重視で書き留めましょう。一瞬のアイデアを無駄なく上手に書き留めることができます。アイデアは字の美しさは気にせずスピード重視でメモする。何もかも嫌になった時の30の言葉。その13、失敗の数だけあなたは魅力的になる。最近失敗をしましたか。おめでとうございます。あなたがますます魅力的になったからです。人が魅力的になるのは成功の数ではありません、失敗の数です。失敗談のネタが増えました。笑い話のネタも増えました。精神力を鍛える機会ができました。失敗から成功の種を学べました。同じ失敗をした人の気持ちを理解できるようになりました。とにかく人生経験が増えました。心が傷つくこともあるでしょうが大丈夫です。心の傷も美しさの一つ。ダイヤモンドのように傷の数だけキラキラ輝きを増します。失敗したことがありませんという人はつまらないです。失敗だらけですという人こそ魅力的です。失敗をしたのは挑戦をした証拠でもあります。失敗という響きは悪いですが、悪なき挑戦に立ち向かい人生を前向きに生きている証拠です。少し落ち込むかもしれませんがしばらくすればすぐ立ち直れるでしょう。時間という特効薬があなたの心の傷を癒してくれます。元気が出れば今回の挫折にめげずその調子で歩んでいきましょう。失敗しなければ前に進めません。失敗したから前に進めます。失敗の数だけあなたは魅力的になるのです。失敗をした時自分がますます魅力的になったことに気づく。何もかも嫌になった時の30の言葉。その14、少し無理して頑張ることも時には必要。普段から無理をして頑張るのはよくありません。限界を超えるような努力を続けていると心と体に悪影響です。倒れるのは時間の問題。 無理した行動を続けていれば疲れやストレスがどんどん溜まっていずれ体調を崩すでしょう。では無理をするのが一切ダメかというとそうではありません。少し無理して頑張ることも時には必要です。例えば勝負どころです。勝ち負けが決まる重要な局面では少し無理して頑張ることも必要です。残業をするのもいいでしょう。徹夜をするのもいいでしょう。休日返上で仕事に打ち込むのもいいでしょう。いつも以上の力を発揮することで仕事をうまく締めくくれます。あくまで一時的という条件さえ守れば勝負どころでは少し無理することも許容範囲です。そのためにも普段は体力を温存しておくといいでしょう。普段の生活が安定しているからここ一番で少し無理することもできます。勝負どころで 120% の力を発揮できるよう普段の生活が重要です。勝負どころでは少し無理をする。何もかも嫌になった時の30の言葉。その15、誰にも見られていない時間はない。私たちにとって大切なのは誰かに見られている時の努力ではありません。誰かに見られていない時の努力です。一人の時どれだけ努力をコツコツ続けられるかです。ここで本当の差がつきます。誰かに見られている時はいいのです。人目がある時は監視の役目を果たすためサボれません。人目が適度に良い緊張感を生み出し仕事をはかどらせる効果もあります。難しいのは誰かに見られていない時の努力です。誰もいない時は監視の目がないためモチベーションの管理が難しい。サボったりしても笑われることはありません。手抜きをしても怒られることはありません。気持ちが軽んで自己管理が難しいのです。しかしです。ここに大きな誤解があります。誰にも見られていない時間はあるようで実際はないのです。人には見られていませんが天が見ているからです。あなたの行動をいつも天が監視しています。一人の時も天があなたの様子をつぶさに確認しています。あちらからはこちらが見えますがこちらからはあちらが見えません。私たちはいつも天に見られている状態です。仕事を手抜きしていい瞬間はありません。誰もいない時は天に見られていることを思い出し気持ちを引き締めましょう。今この瞬間もあなたの行動は天に見られています。天に見られても恥ずかしくない仕事をしましょう。誰にも見られていない時は天に見られていると考える。何もかも嫌になった時の30の言葉。その16、精一杯頑張っている人に頑張れという応援は必要ない。応援する言葉といえば頑張れです。勉強、仕事、スポーツなど応援するときには頑張れという一言が便利です。幅広い場面でいつでも気軽に使える言葉でありますね。だからこそ誤った使い方になる場合も見受けられます。時に頑張れという応援はかえって失礼になることもあります。それは精一杯頑張っている人に対してです。精一杯頑張っている人に頑張れと応援すると応援された側はどう感じるでしょうか。頑張っていない様子に見られていると感じるでしょう。また精一杯頑張っているならそれ以上に頑張りようがありません。本音としては言われなくても分かっている、これ以上は頑張れないなどと思っているに違いありません。精一杯頑張っている人に頑張れという言葉は不要です。むしろかえってストレスになる場合もあるのです。最適な応援は無理しないでねという一言です。あなたはすでに頑張っていると認めるニュアンスを伝えられます。認められた相手は自信が出てますます力が出るでしょう。頑張りすぎていることに気づかせる言葉でもあるため適度なリラックスを促すこともできるのです。精一杯頑張っている人にとって一番嬉しい応援になるはずです。精一杯頑張っている人には頑張れではなく無理しないでと応援する。何もかも嫌になった時の30の言葉。その17、大切な助走もやりすぎると疲れて飛べなくなる。走り幅跳びではまず助走をつけてから飛びます。勢いをつけるために走り踏み切りのラインでジャンプします。しかし肝心の助走もやりすぎになると逆効果です。例えば助走の距離が100メートルもあればどうでしょうか。助走だけで疲れてしまい肝心のジャンプが弱くなるでしょう。考えてみれば当たり前ですが現実では気づかないうちに起こりがちです。それが仕事の準備です。仕事の準備とはいわば走り幅跳びの助走です。準備は大切ですが準備をしすぎないことです。ずっと準備ばかりしているのは助走をやりすぎているようなもの。準備ばかりしているとそれだけで疲れ果ててしまい肝心な本番でパワーが発揮できなくなります。結果としてかえって失敗を招いてしまうのです。準備はしてもやりすぎないことです。助走は適度な大切であるように準備も適度な大切です。準備が十分できれば先延ばしにする理由はありません。さっと本番に移りましょう。勢いがあるうちに本番に移った方が最も高いパフォーマンスを発揮できます。準備はしてもやりすぎない。何もかも嫌になった時の30の言葉。その18、うまくいった時は他人のおかげ、うまくいかなかった時は自分のせい。うまくいった時は他人のおかげと考えましょう。本当は自分の力でうまくいった部分もあるかもしれませんが考えないようにします。自分の力でうまくいったと考えると慢心してしまい油断します。今は良くてもしばらくすれば落とし穴に落ちるでしょう。うまくいった時は自分の力ではなく他人のおかげと考えましょう。おかげさまでうまくいきましたと謙虚にお礼を伝えましょう。すると他人に感謝する機会が生まれるため人間関係がさらに向上します。油断することもないため次の成功も引き寄せることができるのです。ではうまくいかなかった時はどう考えればいいのでしょうか。うまくいかなかった時は自分のせいにするのです。他人のせいと考えられる部分もあるかもしれませんが考えないようにします。あなたは悪くありません。悪いのは私です。そうすれば貴重な人間関係を壊さずに済み維持できます。その上反省する機会が促され改善のきっかけにできます。結果として窮地から抜け出す力が強くなるのです。うまくいった時は他人のおかげと考える、うまくいかなかった時は自分のせいと考える。何もかも嫌になった時の30の言葉。その19、変わった性格もあなたの才能の一つ。あなたに変わった性格はありませんか。例えば思ったことをすぐ言ってしまう性格や物事を斜め上から考える性格などです。あなたの変わった性格を知った人は笑ったり非難したりするかもしれません。変な性格だね、普通の人とは違う、直した方がいい。そう言われるとこの性格は直した方がいいのかなと気持ちが動くかもしれません。いえ、直す必要はありません。むしろ直してはいけません。直すと普通の人間になってしまいます。そもそも性格は変えようと思ってすぐ変えられるものではありません。努力で性格が簡単に変わるなら誰も苦労しないのです。生まれつきの要素が強く変えるにも時間がかかります。ではどうするか。変わった性格は直すのではなく生かしましょう。思ったことをすぐ言ってしまう性格なら正直な意見を言える能力が高いと言えます。正直な意見を生かせる仕事をすればもっと仕事がうまくいくでしょう。物事を斜め上から考える性格なら矛盾点を見つける能力が高いと言えます。鋭い指摘ができる場にいては大活躍ができるでしょう。変わった性格を生かしさえすれば素晴らしい性格へと変わります。定義は味方によっていかようにも変わります。生かし方が素晴らしければ才能に育つ可能性があります。生かし方を工夫すれば素晴らしい仕事ができる可能性を秘めています。変わった性格もあなたの才能の一つなのです。変わった性格は直すのではなく生かす。何もかも嫌になった時の30の言葉。その20、落ち込んでいても返事だけは元気よくする。落ち込んでいる人がする返事は2種類に分かれます。1、落ち込んでいるから返事も元気がない人。2、落ち込んでいても返事だけは元気のいい人。どちらが落ち込みから立ち直りやすいかというと落ち込んでいても返事だけは元気のいい人です。上司に呼ばれた時元気よく返事ができるかどうかです。落ち込んでいると普通は弱々しい返事をしがちです。しかし、蚊が鳴くような声で、はいという返事では上司を不安にさせるだけでいいことはありません。お願いしたい仕事があっても大丈夫だろうかと不安が大きくなりお願いしにくいでしょう。声を出せば覇気が出ます。落ち込んでいるからこそ威勢のいい声を出して立て直していくのです。元気な返事をすれば元気はなくてもやる気はあると伝わります。 商売が長続きするお店は売り上げに関わらず店長が元気です。たとえ売り上げが落ちてもいらっしゃい。お待たせ。またお待ちしています。など声に張りがあります。勢いのある声があるから売り上げが落ち込んでも立て直すことができるのです。落ち込んでいても返事だけは元気よく心がけましょう。はい。わかりました。よろしくお願いいたします。たった一言ですが相手に与える印象は違います。返事さえ元気なら復活のチャンスをつかめるのです。落ち込んでいても返事だけは元気よく心がける。何もかも嫌になった時の30の言葉。その21。乱れた字であってもしっかり気持ちが込められているなら素晴らしい字。手紙を書くとき綺麗な字にこだわっていませんか。乱れた字はかっこ悪いように思いますが誤解です。綺麗な字であっても気持ちが込められていなければ意味がありません。本当に綺麗な字にしたければプリンターで印刷した字が一番ということになります。その字が綺麗かどうかは関係ありません。大切なのは字に込められた気持ちです。気持ちを込めて書いた字は乱れていても立派に見えます。書道の達人は綺麗な字にこだわっていないのと同じです。書道の達人の字は読めないくらい字が乱れていますが気持ちはしっかり伝わってきます。乱れている字は言い換えると躍動感があると思います。あなたの字も同じです。綺麗な字はあくまで表面的な話です。しっかり気持ちさえ込められれば字の美しさは関係ありません。たとえ乱れた字であってもしっかり気持ちが込められているなら素晴らしい字です。早く感謝を伝えたいと思うならその勢いで手を早く動かしましょう。肩の力を抜いて自分らしい字を書くつもりで指を動かせばいいだけです。適度に乱れた字から早く気持ちを伝えたい様子が伝わります。手紙が一層手紙らしくなるのです。手紙は綺麗な字より気持ちを込めた字を書くようにする。何もかも嫌になった時の30の言葉。その20に、威張っている人より威張らせてあげる人の方が心が大きい。威張っている人はなかなか厄介です。昨日は徹夜で大変だったよという苦労話。そんなことも知らないのという見下したような発言。自分の若い頃を見ているようだという優位に立とうとする発言。偉そうに振る舞われると気分の害する人も多いでしょう。威張っている人との接し方は難しいところですが、コツさえつかめば実は簡単です。威張らせてあげようと考えればいいのです。威張っている人は結局のところ構ってもらいたいのです。認められたい、褒めてもらいたい、気遣ってもらいたいという気持ちの占い師です。ならば気が済むまで偉そうに振る舞ってもらいましょう。すごいですね、素晴らしい、さすがです、などおだてておけばいいのです。相手をおだてるゲームだと思って楽しめばあなたは手のひらの上で相手を転がす状態になります。威張っている人が可愛らしく思えてくるに違いありません。少し考え方を変えるだけですが接し方が随分楽になるでしょう。偉そうに振る舞われて気分の害するようではまだまだ心が小さい。威張らせてあげると考えられるようになればあなたの心は一回り大きくなります。威張っている人より威張らせてあげる人の方が心が大きいのです。威張っている人の前では威張らせてあげると考える。何もかも嫌になった時の30の言葉。その23。嫌な出来事はすぐ忘れるのが一番。嫌な出来事があった時どうするか。まず避けたいのは仕返しです。腹が立って仕返しをしてやろうと思わないことです。ムカムカして落ち着かないかもしれませんが仕返しをしても人間関係にひびが入るだけです。問題をさらにややこしくさせいいことは一つもありません。ではどうするかというとすぐ忘れるのです。嫌な出来事はすぐ忘れるのが一番。1分1秒でも早く忘れましょう。人間には忘れるという素晴らしい能力があります。なぜ忘れる能力があるのかというと嫌なことを乗り越えるためです。過去の嫌な出来事をすべて覚えていると腹が立って仕方ありません。こういう時こそ忘れる能力を最大限に活用してさっさと忘れてしまいましょう。早く忘れるためには別のテーマに頭を切り替えるのが最適です。例えば音楽を聴いて気持ちを紛らわせる方法です。お気に入りの音楽を聴いてリズムに乗れば嫌な出来事をすぐ忘れられます。またやらなければいけないことに集中するのも素晴らしい方法です。頭を切り替えられるだけでなく嫌な出来事もすぐ忘れることができ建設的です。嫌な出来事を引きずっていても害があるだけで良いことは何もありません。嫌な出来事は自分に合った方法で1分1秒でも早く忘れましょう。嫌な出来事は1分1秒でも早く忘れる。何もかも嫌になった時の30の言葉。その24。友人は増やすだけでなく減らすことも大切。友人は増やすことばかりが重要視されがちです。もちろん友人が増えた方が楽しみや喜びを共有できるようになります。友人はお金では買えない存在です。協力できる仲間が増えれば協力や励ましが得られ人生の大きな支えになるはずです。友情は人生を一層華やかにさせるダイヤになるでしょう。しかし人生において友人は増やすだけでなく減らすことも大切です。出会った人の中には必要ない人も存在するはずです。出会った人すべてと連絡を取り合うのは大きなエネルギーを消耗します。また出会った時は価値観が合っていてもお互いが成長するにつれ価値観がずれていくこともあります。不要な友人とは一緒にいても疲れるだけ。無理に付き合うくらいならある程度距離を置くことも大切です。友人で大切なのは数ではなく質です。必要な友人に絞って付き合っていく方が限りある資源を有効に活用でき人間関係は豊かになります。年に1回は友人関係を見直してみるといいでしょう。電話帳を見て友人関係の質について考えてみてください。自分に欠かせない存在なのか、それともただの遊び相手に過ぎないのか。一緒にいても疲れるだけの友人とは少し距離を置いてみるのもいいでしょう。今後連絡しない見込みがあれば思い切って電話帳から削除するのもいいでしょう。友人を減らすことで残った友人に一層集中できるのです。年に1回は友人関係を見直す。何もかも嫌になった時の30の言葉。その25。楽しい人生にするのもつまらない人生にするのもこれからのあなた次第。あなたの人生は楽しい人生ですか、それともつまらない人生ですか。楽しい人生とつまらない人生が別々にあると思われがちですが違います。人生はあるのではなく作るものです。現実は過去の行動が原因になった結果です。あなたが楽しい人生にしたいと思ってそうなる行動を心がければ楽しい人生になるでしょう。夢を持ち諦めずに積極的な行動を心がければそういう未来が歩めます。自分から積極的に笑顔で挨拶を心がければ人間関係も豊かになります。あなたがつまらない人生でいいと思ってそうなる行動をすればつまらない人生になるでしょう。夢を持たず何もかも消極的であらゆる努力を放棄すれば暗い未来しかやってきません。いつも仏頂面になっていると人は寄りつかず寂しい人生になるでしょう。人生はすでに出来上がったものがやってくるのではなくこれからの行動によって作るものです。あなたは今人生を作っている最中です。今までのことはもう終わったことなのでいいのです。過去のわだかまりはなかったことにしましょう。大切なのはこれからです。これから楽しい人生になる行動を心がければ楽しい人生に変えられます。夢を持ち明るい気持ちになって行動することが明るい人生を作るコツです。楽しい人生にするのもつまらない人生にするのもこれからのあなた次第です。楽しい人生を作る意識を持ってそうなる行動を心がける。何もかも嫌になった時の30の言葉。その26。カッコつけていると疲れやすくなる。人間関係で疲れる原因の一つはカッコつけることです。カッコつけていると疲れやすくなります。いい人に見られたい、お金持ちに見られたい、おしゃれに見られたい、幸せそうに見られたい、会話が上手に見られたい、モテるように見られたい、頭がいいように見られたい、仕事ができる人に見られたい。実際に言葉に出しては言いませんが心の中で考えていませんか。カッコつけていると変なことはできません。いつも人の目と評価が気になり人前での言葉遣いや態度に気を使い疲れやすくなります。つまり疲れる原因は相手ではなく自分にあるのです。カッコつけすぎていませんか。適度ならいいのですがあまりカッコつけすぎていると行動する前から疲れます。もっと気楽に考えましょう。いい人に見られなくてもいい、お金持ちに見られなくてもいい、 おしゃれに見られなくてもいい。幸せそうに見られなくてもいい。会話が上手に見られなくてもいい。モテるように見られなくてもいい。頭がいいように見られなくてもいい。仕事ができる人に見られなくてもいい。するとすっと心が軽くなり余計なストレスがなくなるでしょう。カッコつけない方が相手も必要以上に気づかなくて済むので接しやすくなるはずです。カッコつけることより自分らしく生きることの方がはるかに大切です。人の目より自分の心に集中しましょう。今一度自分にとって必要な程度を考えてみましょう。自分らしく生きる姿こそ本当にカッコいいのです。カッコつけすぎない。何もかも嫌になった時の30の言葉。その27。相手の気持ちを完全に理解することはできない。しかし完全に理解したい気持ちは必要。人付き合いで大切なのは相手の気持ちを理解すること。例えば相手が悲しんでいる時はその気持ちを理解しながら励ますでしょう。自分にも同じ経験があれば相手の立場が想像でき励ましやすくなります。共感するだけでも相手は自分の気持ちを分かってくれたと思い癒されるはずです。しかしそれでもある程度までが限界です。人の心は繊細であり完全に理解するのは難しい。相手の本当の気持ちは相手にしか分かりません。込み入った事情や複雑な過去が絡んでいる時に抱く気持ちは超能力でもない限り完全に理解するのは困難です。では相手の気持ちを完全に理解するのは諦めるしかないかというとそうではありません。確かに相手の気持ちを完全に理解することはできなくても完全に理解したい気持ちは必要です。完全に理解したい気持ちを持って接すれば言葉が足りなくても気持ちは自然と相手に伝わります。できないから諦めるのではなくできるところまで挑戦することです。理解したいと思うからこそますます想像力が膨らみ気持ちを理解する力が強くなります。大変だったね、辛かったねという一言でも大きな癒しの力があります。気持ちを完全に理解してもらえなくてもその優しい心がけに相手は救われるのです。相手の気持ちを完全に理解できなくても完全に理解したい気持ちで接する。何もかも嫌になった時の30の言葉。その28。心が疲れた時の魔法の言葉。なるようになるさ。心が疲れた時気持ちを楽にする魔法の言葉があります。なるようになるさです。試合前、プレゼン前、デート前、辛い時、苦しい時、嫌になった時、やるだけやった後はなるようになるさという一言を言ってみようではありませんか。理屈なんていりません。難しく考えても仕方ありません。あれこれ心配してじたばた騒いでも余計に疲れるだけです。やるだけのことをやった後はもう成り行きに任せましょう。自然の成り行きのままに任せた方が物事はスムーズに進むこともあります。なるようになるさという一言を言えばこれでいいと思えるようになります。今すぐ肩の荷が下りる感覚になり気持ちが楽になるでしょう。私たちは自然の中に生きています。じたばたせず自然の力に任せた方がなるようになる考え方を持つことも大切です。自然があなたを正しい方向に導いてくれます。辛い時にはなるようになるさという一言を言ってみる。何もかも嫌になった時の30の言葉。その29。今日が人生最後の日かもしれない。やる気が出ない時は自分にこう言い聞かせましょう。今日が人生最後の日かもしれないと疑わしく思うかもしれませんが全くありえない話ではありません。心臓発作で突然死するかもしれません。交通事故に遭い命を失うかもしれません。通り魔に襲われ殺されてしまうかもしれません。どれも極めて低い可能性ですがゼロではありません。何が起こるかわからないような人生。今日が人生最後の日になるのは現実としてあり得る話です。この事実に気づくことです。今日が最後かもしれないと思って今日を大切にして生きることです。そうすれば一つ一つの出来事を真剣に取り組もうと思います。いつも食べている食事がいつもより味わい深く感じられるようになるでしょう。いつも見ている景色がいつもより感動的に映るでしょう。そしていつも会う人に感謝せずにはいられなくなるでしょう。現実がどうこうの問題ではありません。現実とはあなたの心を映し出した光景です。あなたの思いが輝いていれば現実も輝いて見えます。今日が人生最後の日かもしれないと思いながら毎日を生きましょう。自覚したとき今すぐあなたの心は輝き始めます。いつもより素晴らしい一日を過ごせます。今日が人生最後の日かもしれないと思いながら今日を大切にして生きる。何もかも嫌になったときの30の言葉。その30。私たちはいつでも出発点に立っている。よいどん。出発する瞬間はいつでも気持ちいいものですね。始めようと思えばいつもより力が出るもの。出発する瞬間には独特の高揚感がありモチベーションも高まります。気合が入っているからスタート直後から全力で走れます。ところでここに一つ誤解があります。出発点は特別な瞬間だけと思っていませんか。いいえ、特別な瞬間ではありません。改めて考えてみると出発点は普段から連続して起こっています。今この瞬間も出発点だからです。人生は常に出発の連続です。次から次へと時間がやってきては過ぎ去っています。今日はこれからの人生の最初の日です。これからの人生を決める出発点は今この瞬間です。今この瞬間の行動によってこれからの未来が変わります。未来を決める原点こそ今です。人生では常に出発点にいる気持ちになることが大切です。常に出発点に立っている気持ちになれば常に新たな気持ちでスタートダッシュができます。今この瞬間あなたは出発点に立っています。さあ新たな気持ちで出発しましょう。スタートダッシュです。今出発点に立っている気持ちになる。何もかも嫌になった時の30の言葉。まとめ。その1。自分は今親から DNA のバトンリレーを託されていることに気づく。その2。生まれてきた奇跡に感謝する。その3。目の前の仕事を全力で取り組む。その4。今していることがすでにチャンスだと考える。その5。人との出会いはすべて奇跡であることに気づく。その6。成長したければ何かに挑戦する。その7。お祈りは自分の幸せだけでなく他人の幸せも含める。その8。笑われた経験で生まれたパワーは建設的な行動にぶつける。その9。ありがとうございますと言われた時は無視せずきちんと返事をする。その10。今しかできないチャンスならきちんと生かす。その11。最初は断られて当然、断られてから本番と考える。その12。アイデアは字の美しさは気にせずスピード重視でメモする。その13。失敗をした時自分がますます魅力的になったことに気づく。その14。勝負どころでは少し無理をする。その15。誰にも見られていない時は天に見られていると考える。その16。精一杯頑張っている人には頑張れではなく無理しないでと応援する。その17。準備はしてもやりすぎない。その18。うまくいった時は他人のおかげと考える。うまくいかなかった時は自分のせいと考える。その19。変わった性格は直すのではなく生かす。その20。落ち込んでいても返事だけは元気よく心がける。その21。手紙は綺麗な字より気持ちを込めた字を書くようにする。その22。威張っている人の前では威張らせてあげると考える。その23。嫌な出来事は1分1秒でも早く忘れる。その24。1年に1回は友人関係を見直す。その25。楽しい人生を作る意識を持ってそうなる行動を心がける。その26。カッコつけすぎない。その27。相手の気持ちを完全に理解できなくても完全に理解したい気持ちで接する。その28。辛い時にはなるようになるさという一言を言ってみる。その29。今日が人生最後の日かもしれないと思いながら今日を大切にして生きる。その30。今出発点に立っている気持ちになる。